走れ運送業界の経営ラジオ。皆さんこんにちは。株式会社野沢代表取締役野沢泰久でございます。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ナビゲーターの北村明子です。さあ、今日から始まりましたこの番組、走れ運送業界の経営ラジオというね、走れなんてタイトルがついていますけども、野沢さんからまず自己紹介いただいてもよろしいですか？
はい、野沢泰久と申します。株式会社野沢の代表取締役をやっております。もともとは23年ぐらい銀行員として勤めてきたんですけれども、その後独立をして、今運送会社向けのコンサルティングと、そこからリースバックで得られたトラックを活用した国延べ商品、並びに運用商品を蘇生して販売している、そんな会社を運営しております。小学校、中学校、高校、大学とずっと陸上競技をやっておりましたんで、まあ、走れっていう意味では、非常に親和性のある題名をつけていただいて、ます。よろしくお願いいたします。
なるほど、走れって、そうか。じゃあ実際走ってたんですか？
そうですね、中距離なんで、400、800、1500の中距離走で、ずっと頑張ってきました。
なんか不思議とこの番組タイトルとリンクしてるっていうのが、なんかちょっと面白い感じがしますね。
ありがとうございます。
会社名もね、まさにまあお名前ですけども、野沢。
そうですね。はい。決して走り屋ではないんですけれども。
よかった。この、まあ、お名前、そのまま会社名にはなってますけども、
はい。
この会社名の由来はお聞きしてもいいですか？
そうですね。まあ、やっぱり自分の名字である野沢っていうのをつけたかったっていうことと、
うん、
あとはローマ字にしたのはですね、まあ、やっぱりなんていうか、かっこよさを意識して、とにかく役に立ちたい、社会に貢献したい、かっこよくありたいっていう、そんな希望がありまして、この会社名にしました。
ちょっとね、アルファベットの、デザインも素敵ですよね。一箇所オレンジでね。
ありがとうございます。で、オレンジが好きなのは、まあこれ、ジャイアンツのカラーなので、私の勝負カラーというか大好きな色ですね。非常に気持ちが明るくなる色だと思います。
本当に本当に、なんか元気が出るカラーですよね。
ありがとうございます。
で、ご経歴をお聞きすると、銀行に長くお勤めだったですか？
はい、そうですね。23年勤めてまいりまして、当時、平成9年ぐらいに入社したんですけれども、まさに金融危機の時代ですね。失われた30年のうち、23年を銀行で過ごしてきたんですけど、酸いも甘いもいろんな経験をさせてもらってきましたですね。
銀行ってなんか大変そうなんですけど、どんなお仕事だったんですか、具体的に。
銀行はですね、本当にいろんなことを、やらせてもらって、まあ、最初の3年ぐらいは、集金したりだとか、ATM ですね、現金自動車払い機にお金を入れたりだとか、窓口に入れたりだとか、融資業務やったりだとか、いろんな業務をさせてもらって、3年間を過ごした後、まあ、取引先としていろんな会社を担当させてもらった形ですね。法人のお客様、個人のお客様、本部、現場、いろいろなところを経験させてもらいました。
で、今、運送業界に関わってらっしゃるっていうのは、なぜ銀行員だった方が運送に行ったんだろうって思うんですけど。
そうですね。ここはよく、聞かれるんですけども、23年銀行を、まあ、勤めた後、ちょうどその時、コロナが来たんですね、2020年。で、まあ、その時のよくことをよく覚えてるんですけども、もう人の流れがこう、止まったですね。
そうですよね。
ただ、物は動いてたんですね。で、皆さんネットショッピングでいろんなものを買って、水とかお米とか、そういう時代になっていた時に、やっぱり運送会社、特にその最後の頃、ラストワンマイルで運んでくれる方、ものすごい大変な思いをしている。で、それは銀行員の時からも、銀行員の立場からも、ああ、運送業大変だなと、景気悪くなると、まず運賃下げられてみたいな、そういう非常に厳しい業界だっていうのを認識してたし、コロナでもそれでもやっぱり、 物の流れは増えてたんで、頑張ってる。そんな会社様業界に、やっぱりなんか貢献したいなっていうことがあって、で、銀行業界から、まあそういった運送会社向けの、なんかいろんなことができるんじゃないかっていうことで、転身をした経緯がございます。
そういえばそのコロナ禍って本当に運送業界にとってもなんか大転換の時期だったでしょうね。
おっしゃる通りですね。すごい変革だったと思います。まあ当時からいろんな問題、課題はあったですね。ドライバー不足の問題だとか、あとはガソリン代がものすごい値上がっている問題だとか、で、やっぱ非常に運営が厳しい業界だったですね。まあ、そんな中で、やっぱり、強い会社と厳しくなってる会社、やっぱり優勝劣敗っていうのがすごく進んでった業界だったんで、ただ日本の物流の9割はトラック輸送ですから、まあ、そういう意味では、なんていうか、小さくても頑張ってる運送会社が、たくさんいるんで、まあ、なんとかそういった人たちのために、貢献したいなっていうのは気持ちにございましたですね。
いや、本当に、物流って欠かせないし、もうそれがないと生活ができないくらいの私たちですもんね。
おっしゃる通りですね。
ただ
やっぱ景気が本当に、こう、上がったり下がったりする中で、景気下がると、まず、荷主さんって運賃のところを下げる。
厳しいですね。
コストダウンをするっていうのが非常に厳しいんですよね。で、入社して、本当に初めて担当した会社様、運送業、運輸業の会社様で、その社長との出会いっていうのが、まあ、あったので、今、こういった業界に住んでるっていう、そんなきっかけもございます。
なるほどね。じゃあ、野沢さんなりに思い出がある業界、
はい、めちゃくちゃありますね。
その社長さんってどんな方だったんですか？
いや、もう、当時23、4歳の時の私に対して、もう60過ぎた老獪な、人間力溢れる社長だったですね。ただ、やっぱり業績がすごい厳しくて、窓口に、融資の申し込みを、来る、ですけれども、まあ、本当に子供みたいな年下の私に対して、こう、丁寧に事業計画だとか資金繰りを説明してくれて、いや、もうそういう感覚ってなかなか、若い中から経験できないんですよ。本当貴重な経験でですね、ああ、これはこの会社のために何とかしないかんっていう、そういう気持ちを強く持ちましたですね。
だからその物流業界に、運送業界に、なんかこう貢献したいというお気持ちがあるんですね。
はい。そういう形になります。
なるほど。そしてこの運送業界の経営のコンサルをやってらっしゃると。
はい。
これはやっぱり銀行に勤めていた経験をもとに始めようと思ったんですか？
おっしゃる通りですね。やっぱり運送業、運送会社の経営課題で言うと、やっぱり人物金。この経営資源をこう、いかにこう、うまく、活用して、事業を伸ばしていくかっていうところで、やっぱ人、物、金、人であればドライバー不足の問題だし、物であればトラックの活用のところですし、お金のところで言うとやっぱ資金繰りをどうしていくのか、のところ。やっぱりそこは、その銀行の立場からすると、やっぱどうしても資金の部分だけのお手伝いになるんですけれども、まあ、コンサルティングというと、やっぱり全般的な人物金のところの経営方に対して、いろんな策を打って、喜ばれる形に持っていかなきゃいけないので、まあ、そういう意味では非常に幅広な分野で、サポートができるという、そんなメリットがございますですね。
なかなかね、時々ニュースでも上がりますけども、本当厳しい業界っていうのは聞きますし、やっぱり困ってらっしゃる会社って、多いですか？野沢さんからご覧になって。
多いと思います。業界的には、やっぱり非常にそのピラミッドというか、トップ企業から1次受け、2次、3次、4次、5次、6次、多分8次ぐらいまであって、もう本当に、下の方っていうのは、個人事業の黒ナンバーのそういう運送をする会社というかもう個人事業主の方ですかね。 だから業界で言うと建設業界と似てるかもしれないですね。本当に裾野の広い、日本のインフラを支えている業界かなというふうに思います。
なんかまだまだね、本当にいろいろ移り変わっていく時期なんだろうなって思います、業界自体が。それに伴っていろんな問題が出てくるでしょうから、そういった業界のコンサルティングっていうのは非常にニーズが出てくるんだろうなって思います。
そうですね。おっしゃる通りですね。やっぱり今特に言われているのが2024年問題だったり、あとはまあ燃費が上がってる、ガソリンが上がってる問題だったり、ドライバーが不足してる問題だったり、あとはトラックで言うと、まあ今はね、ディーゼル車が多いんですけれども、おそらく今後、EV 化の流れが出てくるでしょうし、あとは将来的にはラストワンマイルのところを、例えばドローンとかで運ぶ時代がもしかしたら来るかもしれない。そういう意味ではこの10年間でおそらくものすごい環境変化、事業環境の変化が来るんじゃないかなっていう意味では、やっぱりここでこう、いろんな、施策を打って、企業体力だったり、力を蓄えないと、生きていけないっていう、逆にそういう業界かなというふうにも思います。
本当に何ていうか、身近なんですよね、運送。なんか、宅配便とかうちも呼んできて、来てくれますし、本当生活に密着してる。だけども、例えば、最近でも、お昼の時間帯は、配達をやめるっていうね、会社さんも出てきたりとか、まあ、いろいろ改善とか、動いてる時期なんだろうなって思いますね。
今後、そうですね、環境の変化が非常に激しいかなというふうに思いますね。
そして、リースのことも手掛けてらっしゃるんですね、野田さんは。
そうですね。まあ、具体的に言うと、運送会社様からリースバックっていう形で、トラックを買い取って、で、それらを集めて、まあ、金融商品の形にして投資家様に販売するとか、直接投資家様に販売するとか、まあ、そういった、リースバックっていう仕事も手掛けております。
そんな投資があるなんてのは、ちょっと初めてお聞きしました。
そうですね。本当にこれはトラックをベースにした、金融の側面があって、まあ、銀行であると預金を集めて、それをその貸し出しの原資にする、イメージだと思うんですけども、トラックの金融っていうのはトラックを集めてきて、まあ、預金と同じように集めてきて、それをこう、投資家様が買う。で、投資家様のメリットというと、要するに償却資産を得ることができるんで、利益の繰り延べにつながるというところ。で、運送会社からのメリットで言うと、持たざる経営をすることができるということなんですね。今までは、ファイナンスリースっていう形で、5年の期間でリース料を払って、ようやく自分のものにするっていう形だったんですけど、それをもう一旦売却をして、企業のバランスシートからもう全部バランスアウトして身軽な経営をすることによって、まあ、非常にバランスシートを改善したりだとか、まあ、月々日々のキャッシュフローを改善したりだとか、そんなメリットがあるんですね。ですので、トラックを媒介にした金融、減価償却をこう、したい人と、したくない人というか、まあ、それをこう、つなぐような、そんなビジネスの側面もございます。
なんかちょっと私は初めて触れる世界なんですけども、そんなお話がこの番組ではいろいろお聞きできるんでしょうか。
はい。ぜひぜひ、いろんなメリット、デメリット、いい点、悪い点を、いろいろと、いろんな側面からお話しできればな、というふうに思います。
ありがとうございます。じゃあ最後に、野沢さんからこの番組への意気込みをいただけますか。
そうですね。本当に今、頑張ってらっしゃる運送業界、あるいは運送会社、ドライバーの方々に対して、少しでもいい、実のある情報を提供できればというふうに思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。
今日はね、第1回目ということで、野沢さんのことだったり、関わってきたお仕事内容だったりとか、この番組への意気込みなんかをね、お聞かせいただきました。これからぜひいろんな情報を、お聞きしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。